かけがえのなさですよね、
うん
うん、だからそれをこう、まあ、たまたまこの忍耐というカードが出てますけど、ね、だから喪に服すというわけですよね、
うん
うん、かけがえの前にその記憶、時間、そして愛情、
うん、
それを深く噛み締めていく、うん、だから一周期、ね、二周期、三周期ってあるわけですよね、うんうん、まあこれも月は短くしてますけど、うん、なんか月が、ね、短くしてで時間だけが解決するってね、さっきおっしゃってましたけど、うんうん、
いやでも本当に亡くなった時から考えたら、うん、毎日毎日毎日一日何度も泣いてたあの日から、
うん
うん、で時間が経つと、まあ、その回数が減り、
うん、
亡くなったことも客観的に見れるようになって、
うん、
全部全部ではないけれども見れるようになってきたし、
うん、
っていうところでは本当にまさにこれだなっていう、
うん
だからもう忍耐ってその忍耐なんだろうな、
うん、
その忍耐もいろんなこう意味があるじゃないですか、
はい、
例えば暑いところにいてその暑さに耐えるみたいな、
うん、
そういうのとまたちょっと違う忍耐でその自分のこう置かれた状況をの中でこうなんていうのかなその状況今日の中に自分がいるっていう自分が溶け込むっていう溶け込んでいくっていう本当まさにハーモニーなんだけど、うん、それを時間が、
うん、
解決してくれてこうなんていうのかな頭でも心でも、うん、その、うん、死が亡くなったっていうことを、
うん、
こう自分の中にこう染み込ませていくっていう、
うん
う
ん、
っていうだからその過程を、まあ、認体っていうかまあまあだから、
うん、
忍耐っていうの
だから我慢っていうじゃなくて、うん、苦しみに耐えるという意味ではなく
でまた別のちょっと違った意味の忍耐っていう、うん、
そうですね、
うん、っていうふうに取れたんですけどね、
うんうん、ですから忍耐というよりはこの場合は、うん、なんだろうな、うんまあ、受け入れていく、
うん、そうですねうん、
うん、
なんかその需要を受け入れるためには、
うん、
ちょっと時間がかかりますよのその時間がかかるっていうことに対しての、
うん、
まあ忍耐っていうか、
うん
うん、忍耐、
うん、まあ一応言葉の定義としては意味のある、
うん
意味を伴った忍耐、
うん、
意味がないのは我慢、
うんうん、あそうですね
というのは違
うそうですね、うん、そうですね、
うん、
なんかその明けない夜はないじゃないっていう、あの感じの、
うん、
ですよね、うん、
そうですね、うんうん、頭では分かっていることをこうやってねハートで、うん、ハートというのはもうご存知だと思いますけどやっぱりねハートチャクラって言われる通り、
うん、
愛とか許しとか需要とかそういったところなので、まあ、それは簡単にやっぱり大切なものであればあるほど、その失ったものが、そう簡単にできるわけではないわけです。
うん
うん、ただまあさっきもね、泣く回数が減ってきたと。
うん
うん、そうやって少しずつ、少しずつ、うんまあ、忍耐というよりは、まあ受容をしていく。
うん
うんうん そしてそれは自分だけではないっていう、みんなそうだと、
うん
うん、人は必ず死ぬわけですね。自分自身もいつか、ね、私もそう、みんないつか死ぬ。だからこの月の満ち欠けというのは、まあ、自然の摂理とも言いますね、
うん
うん、その摂理の中で生かされている。でもっと言えばそれに束縛されているわけですよね、言い換えれば、ね、
うん
うん、ただそれがもうある意味の宿命なので、
うん、
全てのね、うん、なんかね、大切なものをこう温めているような、
うん
うん、まあ、これははらんでる生命ですけどね、うんうんうん、けど別に子供だけじゃなくて、何か、さっきは闇という表現をね、されましたけども、何か大切なものをそこにはらんでいる。
うん。
うん。それを闇というかどうかは別にして。うん。それをこう、その絵柄の通り、抱きしめていくような。
うん。
うん、それには時間がね、やっぱり。かかりますよね、
うんうん、
いやでもすごい大切なお話を、ね、存在そのものってなかなか出てこない言葉ですよ。
あ、本当ですか。
存在そのものってね、うん、いいとか悪いとか善とか悪とか役に立つか立たないとか、もうそれを超えてるところですよね。
そう、もう一つ付け足させていただくならば、
うん、
ただやっぱりその人の、
うん、
その人の存在をどう思うかは、
うん、
本当に人それだと思うんです、
はい、
だってこの人が私全然知らない人だったらこの人の存在って別に意味をなさないっていうか、
うん、
でもこの方のご家族だったら絶対深い意味があるじゃないですか、
うん、
だからもう本当にその存在、その人の存在を感じるのは、
うん、
その、なんていうの、その周りにいる人っていうか対人、
うん、
その人のとの関わりがある人とか、
うん、
そういうところになってくるので、別にそんな、うん、じゃこの人の存在を感じましょうよで、みんなに別に私は言いたいわけではなくて、
うん、
でも少なくともこの人の存在を感じる人は、
うん、
絶対いるなっていうのはいるなと思います、
うん、そうですね、
うん、
まあ遠い国のね紛争やテロなんかで分からないわけですね、
うん、
それは報道ではそれは100人亡くなりました。500人亡くなりましたみたいな、まあ、数字しか分からないわけですけど、
うん、
けど今おっしゃった通りで必ずその100という数字の中に、ね、大切なね、
うん、
その方を失ったということが、うん、誰よりも悲しく思っているとは言うわけですよね、うん
うん、そうなんですよ。
まあ、普段ね、慌ただしい日常なので、なかなかね、いちいちニュースとか見て、
うん、
いちいち悲しんでいたらね、それこそ体がもう持たないわけですけど、うん。うん、まあけど、うん、うん。そういった想像力というのは、うん、どっか持っとかないと。だしね、まあ人間として、うん。まあ、特にこういったことをね、お仕事にするんであれば、特に重要なことですよね、それは。うん。うん。はい。では、そうですね。あと1枚だけ。じゃあ、結果。結果というか、まあ、プロセスの完成、一つのね、サイクルの完成というところで1枚。 はい、じゃあ。
はぁ。はぁ。あれもう、なんか、もう言わなくても、もう、これじゃないですか。
打ち合わせ通りじゃないですか。はい、はい、一応読みますね。リバース。再誕生。
はい。
はい。
もうだからこのページ、この期間を経て、身も心も整ったところで、
はい、
私は、その一皮も二皮も向けて、
うん、
生まれ変わった私になっていくんですよね、うん、っていうこと。
いや、美しい、
ね、
美しい流れですね。だって、忍耐でね、身ごもってる女性、
うん、
その後に、再誕生。
ね
え。けど、ポイントは、再び、
うん、そうですよ。
生まれる。
そう。
まあ、生まれ変わると言っても
いい。はい、はい。
まさに存在そのもの、そしてそれをめぐる生と死ですね。なんか、このたった3枚だけでも、すごいそこに生と死というテーマが、根源的なテーマがそこにある。
今日はこれでもう
じゃあこれ
はい、ありがとうございました。
講座はなしで。
いやでも本当にちょっとうなってしまいますね。
う
なってしまうんですけど、
うん、
でもいやもう本当にメイクセンスというかまさに、
うん、
なんて表現すればいいんですか。
まあ、メイクセンスね、すべての物事には必ず意味があると言ってもいいですし、完璧なプロセス。うん。その月の満ち欠けのように、
うん、
すべてはプロセスで。
だってこのペイシャンスって自分にもいろんな痛みもあるわけじゃないですか。
はい、
痛みとか切なさとか悲しみ、うん、もうそんないろんな感情があってからのリバースって、
うん。うん、
理想的ですよね。だってこれリバースしなかったらじゃあ何のためのペイシャンスか分かんないじゃないですか。
意味のある忍耐、
うん、
意味とは、まあ、この場合はもう美しい流れですけどリバース、
うん、
再誕生、
うん、
生まれ変わり、うん、新生、
うんうん
うん、なんかこれがすでにまあこれカードで顕在化今してますけども、いやすでにご自身の中にある。
そうなんですよ。そうなんです。だから私は常々ね、うん、そういうふうに思ってて、いやでも、うん、きっと私の中ではすごく変化変容もこの今のこの状態からいろんなことを自分で感じて、いろんなことを学んで、いろんなことを気づいた上でのまた自分、またちょっと1ミリ成長した自分になるんだろうなって、
うん、
でもならなきゃおかしいし、でそれを一生懸命一生懸命後ろで、
うん、
支えてくれたのは父だし、おばだったりとか、
うん、
でも絶対に私は生まれ変わるとか強くなるとか、
うん、
いろんな意味で二回りも 大きく、
うん、
ならないとおかしいよなっていうふうには思ってたんですよ、
うん
うん、だからまさにこれですよね、
うん
うん、
うんうんうん、なのでね、私には闇ではなくて、
うん、
光のように感じられますね、うん、
私も闇とは思わないです。だって人に対して、人のなんかその死を闇とか、
うん、
ちょっと私は絶対に、
うん、
でしかもこのスピリチュアルのこの、うん、この世界で、うん、そんな闇だの黒い塊だのって、
うん、
いくら知り合いでも使うべき言葉ではないじゃないですか、うん、表現ではないので、
うん、
でもそれは私聞いてて、
うん、
今回自分がそういうふうに言われて、
うん、
あのこういうふうな気持ちになるし、うん、絶対この使い方はあの間違ってる、正しくないから、もう絶対自分は使わないようにしようって、
うん、
使うわけはないけれども、
うん、
っていうその、うん、学びでもあったんですけどね、
うん
うん
うん、そうですね、
うん、
まあ、その体験を、ですからね、こういった、時々受ける自分がね、
うんうんうん、
それもすごい大事な。
おっしゃってましたよね。
そうそうそう。私も時々、受けに、素人のふりして、受けに行くので、うん。
けど、でもそうやってなんかこう、いろんな人の、そういうのを見て聞いて、
はい、
言っちゃってる。言うっていう、それで周りは、まあ、ではすごい、そういう力がすごいのねとかって言われてる人なんで。
うん。うん。まあね、余計なお世話だと思いますが、勝手に波動を見てるんですけどね。その人のね、話聞いたからね、うん。まあでも聞こえてくる心の声は、私ってすごいでしょ、
うんうんうん、
神様とお話できるの、
今
日も龍神様に会ってきたの、
そうそうそう、
私ってすごいでしょ、見て見てすごいでしょ、
そう
です、という心の声が本人の波動オーラから聞こえてきますね。まあただちょっと無邪気にやってる感じも印象を受けますけどね。
あ、
うん、
そうですね、
うん、まあキラキラというか、うん、
いやーでも面白かった、
うん、
すごいですね。
ですから現象的に考えれば、このまあ今日は本当はね、時間を大幅にちょっと遅れてしまったわけですけども、うん、そういうことでも、ね、今日急遽もう変更して、
うん、
本当は今日は講座たくさんあるんで、言うことが。けど、まあ、すごい、これもプロセスですよね。プロセスとして、いや、いきなり講座やるよりは、これが大事だという、
うん、
まずこう直感的なものがあるわけですね、うんうん。で、実際にやってみて、私は良かったと思いますけど、いかがですか、これ。
いや、私も良かったです、
うん、
本当に自分を俯瞰する、うん、あとやその自分を内観するっていうのと、うん、あと心が落ち着いた。もう本当さっきまでもう汗もかいてたし、どうしようどうしようって心臓バクバクもしてたし、今日、うん、この1時間半の間でヒャーとか思って、はい、まあ、何度もそんなでしかもあんな行って帰ってきてみたいなとかもしてたし、
うん、
なんでおかげさまで落ち着いたし、やっぱりそうだよなって自分の気持ちも整理できたし、
うん、
でもうこっからこっちに行くっていうことも、うん、もうこのカードで出たし、で自分がまあ、ぼんやりと感じていたことっていうのは、うん、もう可視化できた。やっぱりそうだよな、うん、いいんだよなっていう、
うん、
こうなるよねっていう ところで確信を持てたっていうのと、
はい、
はい、ありがとうございます。
いえ、ありがとうございます。
はい、いつもより長くなりましたが、ここまでご視聴ご聴取いただきましてありがとうございました。まあ、ゼンタロットの世界、まあ、通常のタロットのように、こちらからセラピストや占い師の側から何らかのアドバイスや答えを提示するという世界観とは、まあ、かなり異なるものがあるということをお感じいただいてのではないかなと思います。これは最近いつも言っていますけども、もし、まあ、こういったものご興味ありましたら、ゼンタロットリーディング講座体験会を行っています。もちろん体験していただくだけでも結構です。おそらく5枚か6枚のカードを使って体験会ですね、実際のあなたのご相談にお答えするということをさせていただきます。かなり格安で行っていますので、ご興味ありましたら概要欄のリンク先、あるいは私のホームページマジスピで検索すれば出るページ、そちらをご覧いただければと思います。はい、では今回は以上にして、また次回ですね、いつものレギュラー回でお届けいたします。ありがとうございます。